もうエイプリルフールのこと考えておこう。
早すぎる、さすがにね。
3月1日今からちょうど1ヶ月後、もうエイプリルフールのこと考えておこう。
なんかやる予定？あれおもろいことやるの相当むずいよ。もう
嘘じゃない、嘘じゃない、ほんとほんと。エイプリルフールってさ、まあ言ったら毎年当日になってね、焦るなりで、まあ、早い時でも前日なんですよ、気づくのって。
いやそうだね、確かに。
それなんでかわかる？
やっぱ年度の区切りでバタバタしてるからでしょ。
いやそう、これ一日だからなんですよ、完全に。
うん、
4月の1日でしょ、前の日が3月31日でしょ。
ああなるほどね、3月だからまさか。4月1日間、
そう4月、例えばエイプリルが2日だったら、4月1日になった時点で、うん、あ4月か、あエイプリルフール来るなってなるんだけど、3月31日からは想像もできないのよ、4月1日は。
まあ確かにね、ちょっとわかるわ。
全くない、多分だけどさ、一日がさ、なんだ国民の日ってさ、ないんじゃない、エイプリルフール以外。
まあ元旦ぐらい。
あーなるほどね、まあ元旦が唯一だよね、その強さでパワープレイで思い出せますよね。
まあまあ、はいはいはい。
で今エイプリルフールが国民の日みたいに言ってますけど、まあそこは訂正させていただきますね。全然、
まあそうか。
でも国民の日じゃないのにこんだけ市民権得てる日ですよ。
確かに、チラシに載ったりもするか、しないか、さすがに。
するし、いやあれね、僕市民権得たのね、ここ10年ぐらいだと思うんですよ。
へえ。
っていうのもね、やっぱりちょっと前回の話引用しますけど、お金の集まるとこに人が集まるじゃない。ツイッターでさ、企業アカウントがこぞって参加するじゃない、エプリルフールって。
確かにあれつまんないね。
いやー、まあその話は後しますけども。
はいはい、よかった、ほっとした。うん、
結局そのね、企業が集まってお金が集まってきちゃって、多分この10年でツイッターとともに急速に市民権を得たと思うんです。
はいはい、なるほど。
だからなんで、なんかまあ言ったらさ、ツイッター好き民としてはさ、俺らツイッター好き民としては、
うん、
いろんな国民の日にさ大喜利が発生するじゃない。ハロウィンですとか、ちょっと国民の日じゃなくて申し訳ないんだけども。
国民の日って言い方やめて、なんか祝日だと思っちゃう。
あんまないね、あんま国民の日でなかったね、そのイベントごとね。
はいはい、はい、
ハロウィンとか、まあ
クリスマス、
年越しもでもそうですよね。そしたらその中で一番最も大喜利が活発になっちゃう日だと思うんですよ、エプリルフールって。
はい、お題が強いからね。
そう、分かりやすいし、もう大喜利の日なんですよ、エプリルフールデイではなくて。大喜利の日、4月1日もカレンダーに赤く書いてほしいです、青でもいいし。
まあまあ、そのカレンダーの字の色によりますけど、
分からんけど、ルールがね、何も考えときましょうっていう話ですよ。だからその、まあカブトも言ったようにさ、
うん、
面白くないじゃない、もう企業アカウントの嘘ね。大体
あれつまんないね。
あれはもう大企業だから唯一成立してるけど、もうつまらないんですよ。もう出尽くしてるっていうのちょっと悔しいけど、結構出尽くしてるんですよ。なぜならもうギミックが反対にするだけですから。
はいはい、いやそうだね、ポイフルがポイフラないよ新発売みたいなね。
はいはい、あつまんないね。あ、そういう感じだったね、確かにね、つまらないね。
そう
それがやってくるんですよ、1ヶ月後に。
そうか、俺から出た面白いやつだと思ったけど、つまんない
つまんないんじゃ。いやそうね、今聞くと面白いけどさ、もう起きた時にはさ、うん、いっぱい出てるじゃん。
まあそうだね、
ね、タイムラインにいっぱい出てて、その中にポイフルがポイフラないだと、まあちょっとまあ出番順が良くなかったなみたいな感じになるじゃん、やっぱり。いっちゃん最初に言ってくれればっていう。
はいはい、まあまあ、なるほどね。
ということで、毎年もう去年の覚えてるから、どんどんハードルが上がってるんで、僕ももう考えたいです、今のうちから。
はい、
どうしよう、ちょっとこれは一応考えたいです。兜の分はちょっと後で考えるとして、
はいはい、オッケーオッケ
ー、2人で俺の分を考えたいです。だからまああれかな、今だったら、俺だったらね、エイプリルフールになんてツイートするかっていうと、まあ、ウームやめましたかな。
え、あ、それ言っちゃうんだ今。
え、なんだっけ。どうなってる今。
あ、今どうなってる、初出し、初出しこの情報。
ええ、全然今日が、いや一番最後じゃない、アバラヤがなんだかんだ。
なんで
ラジオ3も今日の 水曜日に出るし YouTube ももう出しちゃったし、で他インスタなどなどはツイッターのツイートを引用した形でねやりますし、
いやいやこれが最後あんまないけどな、ラジオ最初のイメージあるけどな、全て
生だからね。
まあそうか、
そうね、3月1日にちょうどタイミングが合うのがなかったですね、なかなか。だからラジオ3がちょうど良かったですよ、
はいはい、
今日だから。
確かにね、はいはい、
今3月1日ですけど、だから昨日動画が出たんですよ、皆さんこの収録日の前にね、
うん、
ウームやめましたっていうか、
もう一回4月1日に、
そうだから、あ、ウームやめてなかったんかいになるよね、
なるね。
そうダメか、嘘か、
ちょっと
あれ、あれ嘘、あれあれあれ、あ、本当か、俺が今言ってんだ、ウームやめましたわ、
やめました、まあそうだね、確かに、
あ、じゃあダメじゃん、あ、
やめてませんでしたじゃなきゃいけないね、だから、
あ、それこんな冷静にね言われるつもりなかったんだよ、バシって突っ込まれてね終わりたかったんですけど、なんか
複雑
になっちゃいました。まあウームやめましたね、この流れで一応。
あ、まあそうだ、一応確かに歴史として、
まあでもこのタイミングだから喋れることもあろうかと思うんですよ。その僕他の人に珍しくね、他の人だったら、うん、このウームやめたという動画はさ結構何でしょう、同情変えるというか、
はいはい、確かにスーツ着てもいいですよ。
あ、そうそうそうそう、だから結構裏の話すると、本来なら2月28日に上げるべき動画じゃないと思うんですよ、これ。
いつ上げるの？
なんでか分かる人？これ。
なんで？
これ、カブトが常々言ってたことだから分かるでしょ、カブト。はい、手を挙げて。
あれ、3月の方が動画の単価が高いから？
あ、正解です、そうです。
あ、正解なんだ。
2月28日までは、その、ウームとの折半だから、まだ。その動画内で言ってるような。
あ、理解、あ、なるほどね。
そう、上の気が発生するから、だからこれ面白い話なんだけど、昨日いただいたスーパーチャット、
ええ、
あれはまだウームにちょっと持ってかれちゃうんですよ。
ええ、やだ、嫌すぎる。
だけど最近新機能でついたコメントでスパチャ送れるじゃん。
はいはい。
翌日にそれをやってくれた人がいて、それはウームに持ってかれないんですよ、おそらく。
それはちゃんと、それは YouTube のシステムで管理されてるんだ。
だからYouTube の収益が一旦ウームに入るようになってて、そっから俺のとこに入るようになってるから、単純に
2月いっぱいまでは。
そうね。
へえ。
で、うん、まあちょっとそれ以降の契約形態とかの話はまあまあまあしないですけど。
そっか、確かにそれだと、そうだね、そのスーパーチャットみたいなのも含むんだったら、うん、普通は3月にやればと思いますね、
う
ん、
そうそうそうそうそう。だけど俺はその継続オア脱退っていうコンテンツにしちゃったせいで、
はい、
一応入ってるうちにやらなきゃいけないんですよね。
うん、
うん、だから俺は最後の最後までスパチャをちょっとウームに献上する形になりましたね。
なるほど、円満ですね。
いや円満ですね、いや円満ですねって言う、見た動画見てないでしょ、円満ですねって言いたくないから事務所でわざわざ撮ったんだよ、あれのためだけに東京行って。
ああ、いや、そう
マジであれのためだけだったな、よく考えたら。腹立ってきたな。腹立ってないですよ。
いや怖、二重人格。
そう、ラジオ3の方はさ、どこにもアーカイブ残らないから割と好きかって言ったけど、うん、こっちは残りますから
そうだね、聞けちゃうから。
そうそう、ラジオ3は30分耐えれば勝ちだから
そうだね、炎上しなきゃその間。
そう、このタイミングだから喋れたことですけど、それで言ったらホームページの話もねできてないですけど、うん、まあ雑なホームページとは言われてますけどもね、すごい安倍博士並みに軽いホームページっていう、はい、あれもね雑なりにこだわったんですよね。その、あ、写真もうちょっと上がいいなみたいな
そうだね、
そうバナーちょっとちっちゃくして下に一列に並ぶ形がいいなみたいな、結構、はいはい、まあカブト君に作ってもらって。
あ、そうなんですよ。
そうそうそうそうって感じだったんで、まああれは雑ながらにもちょっと、もう好きですね僕は。
確かにいつまであれでいくのかっていうのはあるけどね。
いや、ずっとあれでいいですよもう。
あ、本当、まあいいか、うん、軽いし、
あ、まあ、まあまあまあ、そうね、確かに。まあ2年後ですよまた。
そうだね、次確かにバージョンアップするならすごいちゃんとしてるホームページにするっていうのにしないと成立しないから大変ですね。
まあ、だそうね、だから今ぐらい雑でよかったね、次のハードル下がるから。
そうだね、確かに一回進化を取っといていてますよ。
高橋です。
カブトです。
お願いしますね。
お願いします。
もう無所属になったからね、その噛んだら自己紹介するという方式を今取り入れましたね。兜が噛んだので今名前を自己紹介しましたけども、
ね、いや良かったですよ。
一新していきましょうよ、いろいろ。
いやいや本当にそうです。
うん、あーちょっとグッズの話したかったけど割と喋っちゃいましたし、エイプリルフールのツイートも結局決まってないし、あー
あー次回話せるね。
そうね、いやー決めたかったけどな。まあそうか、4週連続企画か、これは4週かけてやってみましょう。
すぐ終わっちゃうよ。
あばらや204号室 R。
当ポッドキャストではバイヤー高橋とカブトが生きる上で特に必要のないことを話していきます。毎週土曜日夜9時配信。日本以外の国に生まれてたらさ、どういう名前が良かったとかある？
てったら
例えば、中国だったらツオ大変がいいとかね。
スオ、
まあ、そのいや漢字でどう書くかはいやそこまでは考えてないけど、音の響きである。
あーはーはー、いやーマジでそのアメリカはさ、
うん、
まあ俳優の名前とかでそのサンプルがあるよ結構。ジョニー・デップだとかある。アメリカ以外のサンプルないですね、全然脳内に
ない。
本当に中国今出たから、中国はさ、
うん、
なんか昔ね、あれ誰だ、リーさんっていう子誰だ、先生かな、
むずいな。確かに中国と韓国ちょっと混ざっちゃうな。
え、韓国と中国似てんの？韓国はチョンさんとかいそうですね。
パクとかね。リーも俺韓国味があるけどな。
リーはだってあのキー書いてさ、子供の子が縦に並んでるあの字でしょ。
はいはい、あれ韓国人じゃないの？中国、
韓国語ってなんかもっと丸とかさ、直角のとかがの文字じゃないの韓国語って。
ああ確かに、ああ本当そうかも。
だからなんかパピプペポが多いイメージありますけど、韓国って。パクとか
パクポンスンみたいな。
いやそんなアホ親いるかな。いやいやちょっと
違う違う、その国によってポンスンが別にアホの意味ないから。
ポンスってだっているよね、なんか
芝居良すぎるか。
あはいはいはい、お子さんね、
はい、
柴犬のお子さんか。ポン、いやパピプペポって言ったけど、ピとかポとかはないなあんまり。
パとペ、
ペはあるよ、ヨンジュンでしょ。
あはいはい、そうか、忘れてた、ヨンのこと。
あカンドラは韓国か、だから、
うん、
あの女の人チェジュー、チェジュー、あ知らん、
知ってる知ってる知ってる。
あとなんだっけ俺が好きな、ね、一人ね、めっちゃ好きな韓国の俳優さんがいる。ゼニの戦争っていうのの、
俺当てれるわ。
あマジで、俺言ってる多分カブトには。
ごめん、今なんて言った、作品名のとこ。
ゼニの戦争。
あじゃあ分かんない。
はぁ、
あの
天国への階段だろどうせ。
違う違う、あのなんだっけ、あのタバコ吸ってる人。
みんな吸ってるよ韓国人は。
やめて偏見。あの人、あの有名なパラサイトの、パラサイトの、
え？
パラサイトのタバコ吸ってる人いるでしょ。
あ、お父さん役？
違う違う、女の子の。
ああ、カブトが好きな子ね。
そんな覚え方してないでよ。
カブトはタバコ吸ってる細女みんな好きだからな。
いや、そんなわけないだろ。
え、言っていいの？その昔の人のことを。
いやいや、細くないから。
あの人そうでしょ。いや、細かったよ、めちゃめちゃ。細タバコ吸い運転手だったでしょ女の。
いやいや、あの5分しか会ってない人ね、高橋が。
あそうそう、駅でね、違う違う違う、
はい、
いや
あパクソダメだ。
そう、女の人、
はい、あのパラサイトの、
まあ、僕の主観になっちゃうけど結構男女分かりづらくない、パクソダムさん。
うん、
チェジウはなんかどこか女性味を感じるけど、パクソダムは男って言われても俺分かんないな。
確かに、
まあ、パクは
苗字でしょ。かそうだね、
ソダムですよね。
ああ
まあ名前っぽくないのは全部男判断しちゃうっていう男がいるかもしれない俺の中に。
あ惜しい部分、
惜しい部分、
はいはい、
惜しい部分、
違う違う、惜しい部分ね、おすおすしい部分。
ああそう、惜しいね、むずいむずい。
ごめんごめん、
惜しい。
でもし俺がロシア人に生まれてたら、
はあ、はあははあ、
断捨離スキーがいいですよね。断捨離が好きだから。
わーい、ダジャレかよ。
さあ断捨離の話でもしますけど、
マジで言ってる、マジで言ってるっていうのは誠意の意味もあるし業の意味もあるけど、マジでそれで行くのっていう。
いや行きますよ。
俺全然名前の話もっとしたいけどな。
じゃあ断捨離の話終わったらね。
そうだったらもう日本語しか聞きたくないよ。
だから断捨離の話ちょっとしますよ。
振り回された感じあるな。俺そっちがそっちが本物の椅子だと思ったらパイプ椅子だったな、ただの。
いや、そうそう、こんな盛り上がってくれるとは。長いよって思った。お話が長いですよって思いました。
とんだ道のくプロレスでしたね、パイプ椅子振り回して。
まあまあプロレスね、別に道のくプロレスじゃないから。僕断捨離が好きで、インターネットもこう部屋とかもすごい断捨離が好きで、
部屋
で結構俺の中でこう断捨離好きだなって一番思うのが、片付けが好きだなと思うのが、あのホテルにチェックインして最後出るときに結構片付けるんですよ。これ結構珍しいでしょ。
まあそうだね、出るときなんて結構急いでるしそのまんまにしてっちゃいがちだな、うん、してく方がお得だとすら思っちゃうこともあるし。
いやそう、俺も結構そっち派だったんだけど、なんで片付けるんだろうと思ったら、最近結構それがやっとはっきりして、
うん、
自分の目の届く範囲にわけわかんないものがあるといっぱいいっぱいになっちゃうんですよ。
はい、なるほどね。
うん、だからそういうのが目に入れたくないから、こうバスタオルとバスローブは一箇所にギュッてやって、
はあはあ、
こう自分が忘れ物をないようにチェックするっていう。これはまあパソコンとかでも一緒で、
はあ、
デスクトップにいっぱいファイルがあるともういっぱいいっぱいになっちゃうから捨ててるんです、うん。
いっぱいいっぱいになっちゃうっていうのは何なんだろうね。なんか迫ってくるのかね。
そう、なんか見たことない景色ばっかりでいっぱいいっぱいになっちゃうって。
あ、それは視界が狭まってるということなのか、
はい、
なんかさっきの忘れ物の話だとさ、その自分がこの部屋の全てを掌握してないと気が済まないみたいなことなんかな、
うん。あ、掌握かもしれないですね。それで、
あーはーはー、だって忘れ物に関しては確かになるほどなと思ったし、散らかってたら不安になるしね。
ああ、そうそうだし、うん、確かに把握欲があるのかもしれない。契約書とかも俺マジで全部見たりするから。
あーあー、なるほどね。まあ、それは大事ですよ、うん、その人間力として。
そう、携帯の契約とか結構読むんで。
あ、ま、確かにな。それで結構レベルわかるかもね、その契約書をどのぐろい読むかで。どのぐろいって言っちゃったけど、
のどぐろみたいなの出ましたね。
出ちゃいました。美味しいですけど、金沢がじゃないんですよ。
じゃないんですよ、じゃないですよ。
あ、なるほどね。いや、まあ、カブトはそうですよね、綺麗好きというか、
っていうのに気づいて、なんでついにこれメモの整理に手出したんですよ、 iPhone の。
いやー、すごいね。それは
これすごいでしょ。
すごい。写真とメモは本当に無理と思ってる。
いや、俺も写真はちょっと正直諦めてて、でもメモだけは。
あ、そっちのグレード上なんだ、写真の方が。
いや、写真はちょっと思い出だから消せない。
あ、そう。写真の方が重要じゃない、容量っていうもんがあるからさ。
まあそうだけど、
楽しいじゃん、思い返すのも。まあでもメモ帳も面白いか。
そう、面白いから、ダメだダメだ、蓄積しちゃうと思って、とりあえず古い順から今消そうとしてるんですけど、
はいはいはいはい、
こう早速突っかかったのがあって、うん、これを今ここで皆さんに言うことで消化しようと思って、音声メディアに残すことで俺の iPhone から消そうと思ってね。これ2016年で更新が止まってる俺のネタ帳ね。
おい、
これあげますから、これ皆さん使っていいです、著作権フリーで。でも高橋が欲しいって言ったらこれはもう取れる。
え、それな、何のネタ帳？それ聞いていい
ですか？大学の時にお笑いサークルに入ってて。
あ、もうまさにネタ帳か。
そう。
なるほどね。うわー、うん、気になるな。漫才なのかコントなのかとかも。
これ
ネタ帳なんてさ、
うん、
いや見る機会ないよ、なかなか。だって商売道具だし、基本的にはさ、
うん、
でお笑いやめた人ってのはそういうのはもう箱にしまっときたいじゃない、
普通はね。
こんな機会なかなかないですよ。そのどういう形でネタ帳にメモしてるかとか、もうめっちゃ気になるもん。要素だけ書くのかとか。
ああ、はいはい。
種だけ書くのかみたいなね。
要素派なんですけど。
はいはいはいはい、同じですよ。
1分ごとにタイマーを吸うことでテンションを保てる漫才師っていうのがこれ1行目に書いてて、
あ、強いね、強いし2016年ですね。
何どういうこと？
いや懐かしいね、タイマー政府だった頃。
あはいはいはい。でおいおい。
あ、え、それはどのぐらいまで膨らんでんの？そこまで。でも
ここまでだから。
ああ。
そう、ね、時間が区切りやすいよねって、1分ごとにタイマーすれば展開が1分ごとにできるからいいですね、うん、みたいな。
ああなるほどね。いやインシデンツじゃん。今 DMM.TV で佐久間信行がやってる地上波じゃできないコントのやつじゃん。
いやわかんない、偶然一緒だっただけで見てね、
今やってんのよ、さらばの森田が主役で地上波でできない、それこそ薬系のコントとか、
へえ、
戦争系のコントとかをやるやつ、
はい、
あ、すごいね、それを2016年にやってたんです
か。そういうことですよ、とかもあるし、なんか店出た途端にクーポンもらえるの次の行にセール中の葬儀屋っていう、かなりサンドウィッチマンすぎる2行がありますね。
そうだね、何々すぎる何々いけるね、何々すぎる葬儀屋、何々すぎる結婚式はいけますからね、何でも。そう、
完全にこれだったな、
うん、今だったらマリーマリーマリーが作ってこれそうですけどね、 YouTube の。
何マリーマリーマリーって？
いや、あのエモいさ、絵柄のさ、コントするYouTube チャンネルあるじゃん。
知らな。
いや、カウト絶対知ってるって、なんか。
え？
いや、調べて、こればっかりはちょっと。
OKOKOK、ちょっと、つないでて。
マリマリマリーよ。マリマリマリーだって。
マリマリマリ
マリーだって。マリマリマリーだって。ちょ、今つないでるから。マリマリマリーだって。
いや、だし見たことなかったし。
へぇ。これがだから、まあちょっとエモい絵じゃん。
エモい、エモい。
そう、これで、まあ、いわゆるアニメの絵に合わせて人間があの言葉を入れてコントするみたいなね、まあ、ラジオコントにちょっと絵がついてるみたいな。
はい、
面白いですよ。
へえ、見とこ。
あ、じゃあこれがカブトが実は裏でやってたとかじゃないですね。
全くないですね。とか、かゆいところが前世という噂話から実はキリストであることが発覚するってやつ。
あ、急に置いてかれましたね、皆さんね。
え、これおもろくない？これ俺今見てもおもろいと思ったよ。
ちょ待って、俺がセンスないやつみたいになるからもう一回言ってゆっくり。
だから
ちゃんと句読点入れて。
コントの導入がその、このよく痒くなるところって前世の時にそこが傷んで死んだらしいよみたいな話。
あ、いや、その前段くれよ。平等にさ。平等にくれよ。それ初知りだわ。
そうそう、からのなんか左右の手首が痒くてみたいな、貼り付けになってた時の感じが出てくる。
ああなるほどね。いや、それはそのあれだね、前提をどのぐらい説明するかっていうのが結構肝ですね。
確かにそうだね、丁寧に
本当ならさ、そういうのってさ説明しないで始めて、おや、これあの理論を軸にしたコントか、クスクスクスみたいな感じになってくるのが一番気持ちいいじゃん、はいはい、最初にお前それ前世のやつなんじゃねえかって言っちゃうエンタの神様パターンもあるじゃん。
はいはい、ジャンポケパターンね、エンタジャンポケパターン。
あー、よかったのか言って、ちょっと俺もジャンポケって言おうとしたけどちょっと。
いや、そんな悪口じゃないか
なと思って。あー、そっか、悪口じゃないのか。
はい。
悪口であろう。
あとかね。
あー、まあ聞いたらわかるけどね、まあ、やっとカブトっぽいのが出てきたなと思った。逆に今までのはわかりやすかったから。いやいや、カブトがわかりにくいみたいに言ってますけど。
とか、ハンターハンターの狐のレオリオみたいな感じで本物を切っちゃうっていう。
好きだね、ハンターハンター。マジで
ハンターハンター好きでしょ俺が。
いえ、あ、そうですよ、みんなそうだ、知らないよ。
え、わかる？この狐のレオリオのやつ。
いえいえ、狐はわかるよ、レオリオはわかんないよ。
ああ、まあまあ、そのハンターハンターでこうクラピカがね、こう行動してる時に、あ、クラ
ピカがわからないよ、興奮はわかるよ。
こう多分レオリオっぽいのが来て、
そのレオリオわかる、
仲間置いてきた、俺がレオリオだ、一緒に行こうぜみたいな。
仲間わかるよ、レオリオわかんないよ。
人を化かす狐は俺が倒してきたから行こうぜ。
ああ、狐が化かすか、めっちゃわかるわ。
化かすねって言ったら、クラピカがそのレオリオをすぐさま攻撃して。
レオリオわかんない、攻撃わかるよ
でしょ。でレオリオは話聞いてる？
聞いてる聞いてる。選別してんの俺だから断捨離してんの今分かることは。
ありがとうありがとう、
うん、
よくあるでしょこういうそのお前がもし味方人を化かすタイプの敵が出てきた時に、うん、姿形は完璧なんだけどそのお前が俺の仲間だったらそういうことはしない、もし俺の仲間だとしても仲間を置いてくるようなやつはどちらにしろ殴っていたみたいなあるでしょ。
ああわかる、あわかる、それわかる。偽物と本物を見極めるためのなんか最終的な決め手になるやつね。
そうで殴ったら本当に本物だったというやつ。
はいはい、あえてね優しくするようなやつはあいつじゃねえみたいなね。
そうそうって言って殴ったら、あ本当に、あ本当にレオレオだったんですねみたいな気まずくなっちゃう。
お前それ単独ライブで同じこと説明されたけど、なんか俺と鎌田くんピンとこなくてボツにしたネタじゃねえか。
ああなんだ、俺当時もちゃんとお披露目してたんだ。
したしたした上でちょっと見えんかもしれんって。
いや面白いんだけどな、
あの鎌田くんもちょっと俺の力量では無理かもしれん。
あそう、じゃあ俺それ5年経っても面白いと思ってるわ。
いやこれなんかふっと思い出したな。
へえ、ありがたいね。
むずそうだなって、むずそうだなと思ったんだよな。あやったんじゃなかったっけ、ちょっと待って、やったんじゃない。
いややったやった、やりましたよ、2人でやったよ。
あいや3人でやっ、いや違うわ、そうだ2人でやって、なんか一番微妙だったやつだ。
違う違う違う、その一番お客さんの心に残ったやつね。王を引いたやつでしょ。
だからあ3人の単独の時だねこれは確か、ね、
あそうそうそうそ う, そう3年生の
時。あ違う違う違う、俺とカブトが2人でやった3人の時の単独ライブはあの、はい、寿司ダーツだもん。
あそっか、2本はやんないか。
だから4年生の時にやった4人の単独ライブで俺とカブトが組む番の時にやって、なんかうんともすんともいかなかったけど。
違う違う、その受け量じゃなくて心に残ったやつね。受け量は俺別に求めてないから。いやそう
だ
から、
これは出番順だなと思ったやつですね。
いやダメですよ、出番順を言い訳にしちゃ。
いやちょっとね高度すぎたんですよね。これはあと、どなたか皆さんにあげます。
あげます。これ落語みたいなやつもあるから、これもあげるわ最後に。
ああ落語はいいですよ。
これ 男は中身で勝負だと言い張った後に財布の中身で勝負するっていうのもあります。
ああなんかそのメモ帳を終わらせるためだけのお後がよろしい話だね。
こういうのもありました。
俺もな1600あるから整理しなきゃな。
1600 文字、
今見たら1600メモあった。
えキモ、おキモすぎないそれ、キモすぎやしねえか。
いやいや、なんとか
影山が出ちゃった。えそんな、えだってさ1個のメモに付け足していかないの、ジャンル分けして。
一番昔のメモ今遡ったけど、8時から21時就業可能時間、10時半から15時コアタイムって書いてありますね。これあブラック会社の就業可能時間ですね、これ8時から21時
って。確かに就業可能時間って思ったし、
でその下に半休点点点はてなって書いてある。
半休ね、多分午前か午後か休めるんだろうけど。
ああなるほどね、これは整理しなきゃダメですね。
ね
えこういうメモがいっぱいありますわ。ちょっと
整理しな、
言えないのも。8万円、15万円、13万円っていうメモ帳ですね。次は
絶対掛け回ししてたじゃん。
その下に89がありますけど、これ89
万円ですか。いかつい掛け回しししてる、
すごい買った。
やめろ。続いてはこちらのコーナー、
リアルオフラインイベント会議。
いやこれ今熱い議題ですよ。
いやそうですよ、このコーナーはですね、未来オフラインイベントを開くあばら屋ですけれども、もはや普通のオフラインイベントは開けないということで、何か他の良いイベントと掛け合わせて新たなリアルオフラインイベントを新たなリアルオフラインイベントを生み出そうというコーナーでございます。サビだ、
絶対サビだ今のとこ。
そうです、繰り返しのね感じです。
はいはい、
ゲラヘーですよ。
ああ急に三四郎の俺ネタ日本ゼロ
のやつね。ゲラヘーですよね。
ゲラヘーって間が言う。
ねえ、どんぐらい俺らのポッドキャスト聞いてる人ってラジオ聞いてんだろうね。今の話も説明がいるかいらんか毎回迷って説明しないんだな。
現代ミツを追いましたね。
早速参ります。これしょっぱないっちゃう。これ
何、熱い話。はいはい、
メグさん真ん中ぐらいにしとく。これ、まあ、メグさんいっちゃいますか。ちょっと、
はいはい、行きましょう。
メグミルクティーさん、4つ
多いな。
本当は 1,2,3,4,5,6,7,8,9 来てるうちに僕が4つにしました。
はいはい、
1つチョコボール
刺し、高橋が今、9来てるうちから4つにしましたって言う前に10来てるのを俺が9にしてます。
おいすごいですよ。2人の検閲を超えて4つになってるんですよ。
はいはい、
チョコボール差し入れ、チョコボール差し入れオフ。チョコボールをみんなに差し入れしてもらっておもちゃの缶詰を当てようという感じですね。
いいですね。
いいですね。おもちゃの缶詰は永遠にヒーローだからね。
俺触ったことないまだ。
え、そうなんだ。うち2個当てたことあるよ。
え、それ金で銀のエンゼルを貯めた。
いや、これが複雑な話なんですけど、その当時まだ
はいはい、
当時まだお小遣い制度がなかったんですね僕確か、
うん、
小学校の頃
チョコボールで支給されてたんだもんね。
違う、そんなそんな小倉優子林のね全盛期の話みたいな感じじゃなくてなぜか俺はチョコボールを変えてしまって、変な方法でね。で、まあ家で食べれないから、家で食べれたら怒られちゃうから、どうやってこのチョコボール手に入れたのってなっちゃうから、
はいはい、
外で開いたら金のエンゼル出て、そう1個でだから1分の1ですよ生涯で。
よ、すご
で、お母さんにこれ拾ったら金のエンゼルだったって言ってバレなかったっていうのが1個目です。
バカお母さん、バカさん
か。いえ、お母さん聞いてます。
すいません、
愛してるよ。ジョークでした。俺が上乗りしとくから、愛で上乗りしとくから、愛してるよ。
ありがとうありがとう。
顔真っ赤ですよ、軽く言ってますけど本当だからね。2つ目、かくれんぼオフ会。お二人に隠れてもらってオフ会の参加者鬼になって探しに行くという。
俺らが隠れるのか。
そうだね、逆もいいですよね。
そう、逆の方がいいかもね。
確かに、その場合はだから公園とかにしておくってことか。
公園とか、まあ例えば小学校を貸し切れたら最高だねって感じ。
あ、確かにいいですね。それだったらあれできるしね、そのフィッシャーズとかがやってるさ、その鬼ごっこみたいな感じで人は揃うから、はいはいは
い、そうだね、
これいいですね。で、学校借りた企画やりたいねって言ってるしね。
ね、俺学校小学校の記憶なんもないから借りたいのよ。
そんなかわいそうな理由だったとは知りませんでしたけど今年はカウトの夢を叶えるというところもありますね。
やったー。
3つ目、あ、これもできるかもね。大縄跳びオフ。広場に集合して大縄跳びはいかがですか。
大縄跳び
大縄跳びだから、全員揃うまで跳び続ける。
はいはいはい、
まあだからその縄の中が、オフ会会場ですから、飛んでる人だけが会話できるっていうね、うん、俺らと。
なるほどね。回す人は
確かに、それ俺らにした方がいいか。2人だしちょうど。
確かにそうだね。俺らがもでも肩壊れちゃうよ、そのふざけた視聴者いたら。そのつまんねえ視聴者がさ、そのめちゃくちゃ失敗して肩壊そうぜっていう視聴者いたらやばい。
確かに、いやいや、成功しててもクリアのなんか条件はないからね今のところ。
あ、そうか、一生やるんだ。
あ、これなしだわ、なんか名前だけで言ったけど最後が本命です。一番、ウーバー高橋イーツオフ。遠いとこから一箇所へウーバー高橋イーツをするってことだから、俺が視聴者の人にウーバーイーツを頼むみたいな形にして、みんなが俺の元に届けに来る。
はいはい、
だからその清掃はしてもらわなきゃいけなくて、なんか大きめのカバンを背負ってくる、黒い帽子をかぶってくる、これだけはもう清掃として条件で貸して、でみんなその位置情報で俺にどうやって近づいてきてるか見れるようにするっていう。だからいっぱい俺の元に配達員みたいな人が来るっていう絵は動画にできそうですね。
ああ、なるほどね。このでもめぐみルクティさんの案だと高橋が誰かに届けてますよね、
うん、え、違くない？ ああ、本当だわ。でも俺はそっちの方が面白いと思います。
まあまあまあ、どっちパターンでもねありですけど。
いや、そうそう、すごいですよね、メグさんの安寮、
安寮、安室。いや、もう
メグさんは実はもう作家なんですよね、もはや。その、バイヤーたかしチャンネルのね、その、
あ、そうなんだ。
たびたび企画を送ってきてくれるんですよ、まとめて。その、
まとめてくれるの、
有吉のツイートみたいな感じで、そう、たまったので送りますみたいな感じで。実は、いや、メグさん結構企画考える力あるっていうかね、僕もね、実は何個か採用してるんですよ、実は。
あ、そうなんですか。
とか、勝手に形を変えて、今みたいに勝手にね、脳内で変換しちゃって、俺変えた記憶ないんだけど、勝手にいい風に受け取って、やっちゃってんだけど、多分3つぐらいね、俺の中で採用して、メモ中書いたんだけど、たまたまいろんなトラブルがあって、まだ1個も取れてない。
なんで、なんでそんなことが。
そう、でもカブトもなんだかんだ目の当たりにしてるでしょ、その、メグさん出身の企画がさ、いろんな事情で頓挫してんの。
は
い、
ええ。
マジで薬病神なんじゃないかってぐらい、メグさんの企画だけ軒並みね、頓挫していくんですよ。
まあ仕方ないですね。
仕方ない。いや、あの企画やりたかったけどな、ちょっと先方の案に合わずって感じでしたけどね。
はいはい、
ありがとうございます。ここから3つずつ連続で言っていくので、感想をまとめてください。
はい。
ラジオネーム ABC さん、誕生日オフ会いいですね、これは。七曲り港さん、オフ会では非日常を楽しみたいので避難訓練と掛け合わせてみるのはどうでしょうかという。
うん、なるほど。
うん、これは俺いいなと思いました。まあちょっとこの2ついかがでしょうか、とりあえず。
いいですね、なんかやっぱりいいですね。
いや、避難訓練俺なんかめっちゃなんかできそうだなと思うんだよな。
やっぱハンカチを口押さえるみたいな、なんかできそうじゃない。
そうね、押さえて。でもやっぱ学校借りてんのかな。
なんか避難訓練だとそうだね、学校のイメージがある。
校長な、なんかでもあれ意外と深いに結びつかなくなってきたな。なんかちゃんとギミック化してたいんだよね、その一緒に避難訓練するだとちょっとギミック化できてないと思うんですよね。避難訓練した先で会場に集まるみたいな、なんか、
はいはい、だ何分で集まれましたっていう時間を何回にするとかね、よく言うじゃん。
あ、なるほどね、確かに。だからみんなの家から避難訓練で来るっていうことか。それ
、あ、はい、あ、なるほどね。でそれぞれの服装で腰かがめながら来てもらって、あ、
で俺は校長でってことか。で学校に集まる、はい、学校の校庭に、で、うん、ついでに、隠れ防腐会にも突入するってことか。ちょっとオフ会多すぎるな。
そうだね、せっかく学校借りてるなら。
いや、ちょっと多いですね。そして今2つにしたのが理由があって、七曲り港さんもう一個あって、
はい、
十勝競馬場で暴れ屋記念レースやるしかないんじゃないですかねっていう、これ、これさ俺ら表に出したっけ。うん、
いや全く出してないと思う。
そうっていうのもかなり実現まで行って、これも手前で頓挫したんですよね。
そう、ウーム飛んだね。
おい
完全に完全にそうだから、
まあそう、まあでも合しようと思えばできたんでしたっけ。なんで、あ、そっか、はいはいはい、思い出した思い出した。
そうそうそう、
まあでも悪くはないですよ、これは。誰もね、その事実を知ってちょっと今一度思い見つめ直したっていうだけで、
ね、まあまあ、そうそう、万栄競馬はやっぱりあるから、うん、やっぱりその、はいはい、若干動物を期待すぎてるっていう節があるから、
あ、そうそうそうそう、
いかがなものかという。
それに関して自分としては何の感想も持たないが、まあまあまあっていうね。
ね、そう思う人がまあいたということが分かったのでということですね。別に。
そう。ただその案が出たおかげで北海道での撮影が決まったんですよね。
そうだね。だからもう確かに、
メインの企画がなくなって、あの RTA とかが生まれたんですよね。
そう、そうだね。確かにあれメインで行こうとしてたからな。十勝に行こうって思って。
そうそうそう。そうそうそうそう。っていう感じでした。まだまだあるんですが、これは次回ということで、
はい、あ、じゃあもう一回このテーマで募集しましょうか。
しましょうか。楽しくないこれ。
いや、そうだね。だし意外と実現しそうだし、
うん、しそうです。というわけでまだまだ会議は続きます。集え。
会 活クラブに行った話とレジの人に文句を言う話。タブトです。お願いします。
人生と呼ぶにはあまりに薄い人生。高橋です。お願いします。あばらや204室 R。 エンディングです。
ふつおた、おむぎさん。
おむぎ。
先週のコンカフェの話で思い出したんですが、昔働いてたガールズバーが監獄コンセプトでした。
監獄ガールズバー。
入店と同時に両手に手錠をかけられて、女の子にドリンクをおごってあげると片手外してもらえるというイカれたルールがありました。かっこ笑い。
笑ってる。
大抵のお客様はドリンクをくれていたんですが、両手手錠をかけたまま器用にお酒を飲んで帰る方もいました。お二人がこの設定だったらどうしますか。
あ、今ハッとしたんだけどさ、手錠っていうのが出たから、その SM 要素なんかと思ったけど、うん、監獄なんだもんね。
そうだね。
だから SM だったら手錠かけられたままじゃなきゃ成立しないけど、監獄だから手錠を外すことに、なんかいい、外すのがいいことなんだもんね。
そう、まあでも分かんない、どうなんだろう。捕まってる方が有料だけどね。
そう、ガールズバーか。
ガールズバー、その辺もむずいよな。
何の格好してたかめっちゃ知りたいね。
え、やっぱあれじゃない、看守さんじゃないの。
あー、なるほどね、はい、いや、看守でセクシーなある衣装、
その別にセクシーじゃなくていいでしょ。
あるけど、あれでもガールズバーだよ。
え、ガールズバーってセクシー入ってますか、おむぎさん。入っててもいいけど、まあでも入ってるか。
北海道がね、なんかガールズバーと、うん、なんだ、なんかいろんなね、ランクあるじゃん。そのまあ風ちょっと、いや、まあいいか。なんか段階があるじゃん。セクシードの段階がガールズバーと、はいはい、なんか他思い出せないけど、
キャバクラとみたいな。
そう、それの順序が北海道だけね、一段階上みたいのがあったんだよな。だからガールズバーは他のとこだとセクシーじゃないけど、北海道だとセクシーみたいな。
はいはいはい。
あった、寒いから。
寒いから、逆走だけど、厚着しそうだけど。
この設定だったらどうしますか。か、まあおごんないかな。俺はお金もったいないし。
いやー、でも俺不器用だからこぼしちゃうんだろうな。あ、すいませんすいませんって言うんだろうな。
意外とでも手錠してるだけならさ、そのコップの底に手添えることぐらいできますよ、
う
ん、飲んでる。
ああ、そうか、こうか、こういうことか。
そうそう、意外とリーチありますから。
ああ、確かに確かに。
うん、
じゃあ僕は
怒ってあげません、あなたには。
僕も怒ってあげません。
だから俺ら二人で行った時は要注意ですよ。どっちもこぼすリスクを抱えながら、あなたには飲み物あげないですから。
別に俺自身もお冷やを飲みますし。
あ、そうですそうです、全然見に行っただけですから。
残念。ありがとうございました。
ありがとう。
続いて、ブドウとブルーベリーさん、こんばんは。私は今度人生で初めて夜行バスに乗ります。持って行った方がいいもの、気をつけた方がいいことなどアドバイスをください。行きは女性専用バスなのですが、帰りが男性もいるので不安です。
13歳ですか、あなた初めてって。
え、俺初めての夜行バスは20歳ですよ。
20歳だけど13歳かって思うぐらいいっぱい乗ったでしょ。
いや、俺全然乗ってないのよ。
あ、そうなんだ。
はい。
そうか、就活してないもんね。
そうそうそう、俺意外と何もやってないですよ。
あ、そっかそっかそっか。あ、カウトそれだと、あ、だから俺の就活話をよく聞いてくれたのか、興味深い。
あ、そうかもそうかも、俺がしてない体験だから。
めっちゃ乗りましたわ。
へ、じゃあ答えてあげてよ、持って行った方がいいもの。
逆に持ってかない方がいいですよ、あんまり。もう手ぶらで。
あれは、あの空気入れる枕は。
あ、まああってもいいですけど、別に俺は使わなかったな。もうただただひたすら身軽に身軽に、飲み物一本とイヤホンと携帯で、
うん、
もう入眠一直線ですよ、頑張って。
なるほどね。
お尻は痛いですよ、尾底骨がね。
うんうん。
どうしたらいいんだろう。だから俺はもう3列シートとか買ってほしいですけどね。もう席は買っちゃってんのか。
8000円ぐらいしちゃうよ、じゃあ。
いやー、でもね、就活なら行きはね、贅沢でいいと思いますよ。
ああ、確かに確かに、用途によりますね。
そうですね、帰りはまあね、帰ってから楽できるからいいですけど、
うん、
俺的には、
はい、
その夜行バスというより早朝に着きますから、あのシャワーがある寝カフェをちゃんとね見つけといた方がいいですね。
へえ、はいはい。
俺はもうお決まりのルートだったから、新宿着いて新宿から歌舞伎町の方歩いてって、歌舞伎町のカスタマーカフェ入ってシャワー浴びて、こう 2,3 時間過ごして面接に行くみたいな。
へえ、11時とかから。
そうそうそうそうそうそう、
ね、へえ。
めっちゃお世話になった新宿のカスタマーカフェ。
いいな、まだある？聖地じゃん。
いや、なんかこの前見たんだけどさ、なんか売れすぎててさ、温泉に進化してたんだけど。
めちゃくちゃいいじゃん。うん、
なローソン&カスタマー温泉みたいな、なんかめっちゃでかい箱になってて、多分ね、カスタマーって入ってるから多分そうだと思うんだけど、うん、すごいっす。確かに朝っぱらから満席だったもん。
はいはいはい。すごいね。もう一回就活しな。
誰が？
俺が？高橋が。そしたら温泉入れるでしょ。
ああ、そういうこと？
そうそう。
もうしますか。確かに、まあ全然あり得るからな。俺の職業柄。
あら
あらなら言わない方がいいわよ。
あら、ありがとうございました。
うん、
最後お便り、タルペルさん、僕の相方から僕に将来カブト的な立ち位置になりそうと言われているのですが、カブト的立ち位置とは何なのでしょう、教えてください。
あー、なるほどね。これはどっちが答えるのが適任なんだろうか。
それはあなたが答えてください。
あ、やっぱそうか。俺から見てカブトがもうその答えになるってことですよね。
タルペルさんの未来ってことよ。
まあカブトはまあなんでしょうね、なんかあまり交友関係を広げないんだけど、ネットではなんかあぐらかいてる感じですか。
ずっちーな。
あ、こういう感じ、こういう感じ。なんか
言い方ずっちーな。
12年前の口癖を持ってくるひでくれたやつですよ。
ずっちーな。
そうそうそう、なんかそう言った後も言うみたいなことをする人ですよ。でももう一回
言
います
よ。ありがとうございました。ありがとうございました。
言いそうだったけどな。でもそれの裏も書くんですよね。もう毎年裏を書き続けるんですよ。
はいはい。
ストレスで死にますよ多分。早く。
ズチーナ。
あ、ここか。ズチーナでした。しかも、アバラヤ204号室ではメールを募集しております。メールフォームがありますのでそちらからお願いいたします。いやー、なんかいろいろありましたねこの1週間。
まあ主にはそのウーム脱退報告ですよね。でも
そうね、なんかめちゃめちゃバタバタしてたし、もうちょいバタバタするね。
はいはい、そうだね。3月中、うん、バタバタしそう。
なんなら今年はもうこのバタバタのままいきそうな気もするな。
一年中。いいね。苦しいですね。
いや、そうそう、なんかだから辞めたことで特にさ、あの苦労とかはないんだけど、うん、逆に辞めた年に飛躍したらなんか面白いよねとは思うんで、普通に頑張ろうとは思います
けど、
ね、
いや、確かになるほど、
うん。まあこのラジオで言うのもなんですけど、送り先とかはねないですね今のところ。
あ、そうですか。そのお手紙とか。
あ、そうそうそう、ありがたいことにガムテープはもう十分にあるので、じゃあ一体いらないかということになりました。
そうかそうか、当分大丈夫か。
当分大丈夫なんでね、ちょっとガムテープがなくなってきたら、送り先作るかもしれませんが、それまでは、なしで。
はい
はい、大丈夫です。これからもよいしょー。